皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI はつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
はい、こんばんは。 JK1BAU の田中です。
そして JH1OSB の小浜です。
9月でございますが、8月の終わりにやりました例のハムフェアのお話で今後盛り上がりたいと思います。もう話尽きないと思うんでね、多分今日1日じゃ終わんないね。
はい、
ストーパーズ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
今週の活動報告。
はい、活動報告です。これメールいただいてたんですが、これはハムフェアの前にいただいたメール、少しお知らせが遅れてしまいましたが、ちょうどハムフェアの頃私たちも準備とかありましてね、うん、申し訳ございません、今になってしまいました。2通来ておりますので、このメールをご紹介いたしましょう。まず1通目はいつもメールいただきます、 JR6IA のポータブルアンド藤井さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
台がですね、マグネチックループアンテナ、もう自作のコーナーに持ってってみようなものなんですが、
はい、
内容はですね、マグネチックループアンテナを立てました、うん、とりあえず21メガのモードの設定、うん、最初 SWL がなかなか落ちなかったのですが、カップリングループを細長い円にすると 1.3 ぐらいまで落とすことができました、うん、心配していたノイズもそれほどありません。 1.3 まで落ちるってすごいいいですね。
いいですね、
うん、優秀ですよね、うんうん、ただ南側はアパートの壁、出力も 50W までなので南側や海外との QSO はあまり期待できませんが、アンテナ能力は小型ながら良いみたいなので、どこまでできるかちょっと楽しみです、うん、東京に引っ越したので今年のハムフェアは楽しみにしていたのですが、今コロナが大爆発流行になっていて、会社からは出張や外出の自粛の上、仕事はテレワークの指示、 X も人手が多いイベントに行くのはやめて欲しいというので今回は断念です。久しぶりのハムフェアの開催、それに田中さん小浜さんと会うのを楽しみにしていたのですが、残念ながら今回はお預けです。ラジオの QSY のハム特集を楽しみにしています。楽しみにしてくださいね。この辺りありますよ。これから世の中夏休みの時期ですが、これね、8月の、ね、上旬にいただきましたんでね、お二方はハムフェアの準備で大変ではないかと思います。そう、結構大変だったんでこの後またお話ししますがね。休み取れそうですか？私は少し長期の休みになると引きこもり状態になるので、ゆるく無線の運用とできればまだ作ってないキットの制作をしたいと思ってます。ではではということね。まあ、お盆休みどう過ごしたかまたお便りいただきたいと思うんですが、私はお盆はね、一日仕事があり、あとは天気の悪かったこともありますよね。まあ、うちにいて片付けとかですね、お部屋の掃除なんかして終わってしまいました。
はい、
まあ、小浜さんこの後発表があると思うんですけど、まあ、ご旅行に行ったようでございます。
はい、
ね、藤井さんありがとうございました。今写真を見てるんですがね、マグネチックループアンテナすごくよくできて、
よくできますね。
なんかパイプをうまく丸く曲げてんですよこれね。
はい、
いやー、よくできてるな。これで21メガ出れるんですね。
アパートなんでね、あの、うん、鉄筋にこう共鳴すればかなり、あの、電波の送受信効率よくできると思います。
あ、逆にいいのね。逆にいいんだ。
逆にいいんですよ。いいんじゃない、これね、いいんじゃないかと思いますね。
そうですか、いやこれ 窓から突き出してその下になんか果樹園かなんか広がってる綺麗な写真なんですよね。何の木だかね、うん、でもう一ついただいた写真は無線機なんですけど、いやまあいい無線機をお持ちで、これでシャックでこれで無線やってるという21メガのね、ケンウッドのトリオの無線機、あケンウッドともう一つはトリオの TS520V という往年の名機、うんうん、
その上にもっといいの、
その上にもっといいのありますよ。これアイコムの無線機ですか、はい、アイコムの無線機とかね結構、あそれがもう横にねアイコムの古い140-232という、これもうすごいのを持ってらっしゃいますね。いや僕この写真を見てね、驚いたのはこれを持って東京に引っ越したのかということなんですよこれをね前の6エリアから持ってきたんじゃ大変だっただろうと。
いやもう古いのから新しいのはね、まあ、ねまんべんなくね、うん、ありますよ。このしかも一つ一つ大きいですから ねこれよく見るとまだこっち横にも
ありそう、こっちなんかまだ無線機あるんだと思うんですよね。
かななんかあ台かな、なんかなんかでも置いてありそうな気もしますけどね、はい、
いやこれを引っ越しの時にね、まあ、持ってこなきゃいけないものだと思うんですけども、他の方はこれを引っ越しの荷物に入れたら、うん、なんだろうなと思ったんじゃないかこんな重いものと思ったんじゃないかと思うんですけどね。
うん、
いや綺麗な写真をありがとうございました。
ありがとうございます。
もう一ついきますね、
はい、
ハムフェアについてということでメールいただいてます。この方はですね、QTH はないんですよ。ですからステッカーお送りしたいんですが残念ながらできません。またメールいただいた時ぜひ QTH とお名前ステッカーを送れるようにですね書いていただきたいと思います。では内容ですね、
うん、
初めまして、毎回放送を楽しみにしています。都内大田区の小宮50歳です、
はい、
アマチュア無線はしていませんが、してないのに聞いていただいて、
いや嬉しいですね。
アマチュア無線やってないのに聞いていただく、うん、ラジオの受信が好きでよく聞いています、
はいはい、
ハムフェアにも行ってみたいと思ってます、
うんうん、
AM ラジオが FM になると聞いていますが、掲示板などを見ていると何やら FM 放送はゲルマラジオでは聞こえないという人と聞いているという人がいます、
うん、
ああ聞いている人もね、まあ、スロープで聞けるのかな、うん、検討できればね、うん、そこで番組で FM785 が本当に聞けるかどうかお二人に実証していただけないでしょうか。作る過程などとか材料などを紹介いただければ挑戦したいと思います。ハムフェアには間に合いませんか、よろしくお願いいたしますということで、ね、ハムフェアにこういうものを持ってってはどうかというご提案をいただいたわけですよ、
はい、
で私たちもこれもずいぶん前にこのハムフェアの前に読んでいていいヒントになったわけですよね。
そうですよ、
これがね、いいヒントになったんですよ。小宮さんありがとうございます。ということでそういう詳しいお話はこの後ですね、小浜さんのコーナーでじっくりやりたいと思います。どうもありがとうございました。では音楽に参りましょう。ハートストリングス、オスカー・ピーターソンが演奏してます。聴いてください。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気、
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作のコーナーがやってまいりましたけども、うん、まあ、順を追って話していきましょうよ。
そうですね、
ハムフェアの前日にあの時間戻るんですけども、田中さんと行きましたよね、
搬入にね、
はい、お昼過ぎ、まあ、ちょっと仕事ありましたので12時過ぎたあたりにあの田中さんとお会いしまして、
はい、
そこからですねうちの車で、ハムフェアの方に向かいました。
そうなんです。
暑かったですよね。
暑い日でした。
暑い日でした、カンカン照りで、
うんうん、暑かった。湿度もあったし暑かった。
でね、四ツ谷過ぎたあたりからね、はい、うちの車がちょっとおかしくなりまして、
ね、
なんかねエアコンが効かなくなってきたんですよね。
天下のトヨタ、それもね、とってもハイブリッドとしてはもう老舗というかですねプリウスなんですけどね、
プリウスだったんですけどね、
一番強そうなハイブリッド車なんですが、どうしたんでしょう。
なんかあったかい空気がね、
そう、あったかい空気が出るんですよ、エアコンの吹き出し口から。外の空気よりも暑いんです。
暑いっておかしいと思って、困りましたよね。 すぐ車止めて、うん、なんか何度もね電源入れ直したりしたんですけども、は
い、パワーオンリセットですよね。
結局どうにもならないからしょうがない、窓全開で行くしかないって言って、そのままずっとね晴海の方まで走ってたら、はいはい、もうあれですよ、会場近く、あと数分で会場っていうところで、うん、真っ赤なマーク、
そうそうそう、ちょうどね場所でいうと国家試験をよくやったエマチュービル、晴海のエマチュービルの真横ぐらい、
真横ぐらいで、
そうですよ、
エクスラメーションマーク、びっくりマークの、
びっくりマーク
が巨大な赤いアイコンが表示されて、
うん、ドバッとディスプレイ出ましたね。
今すぐ車を止めてトヨタに連絡してくださいって何これって、うん、で連絡したらね、すいませんです、でもなんとか動きますかね、いや動くのは動くんですけど、じゃあそのままちょっと気をつけて乗ってくださいなんて言われて、
そうなんですよ、
でじゃあ俺たちはトヨタに連絡したからもういっかみたいな感じで、うん、もう連絡したからね、連絡しろって言われてるから、
連絡しろって、
で俺たちは連絡した、はい、じゃあ乗っていこうかってことで、そのままもう、はい、晴海まで行っちゃって、
やっとね、そこ晴海から、ね、ビッグサイトまで行きましたが、
いやこんなしで行ったのは辛かったですよね。
だって暑いんだもん、東京は32、3度から5度近くあった日ですから、
ね、でですね、前日あそこに搬入しますとね、
はい、
会場の中も実はエアコンついてないんです、
ついてないです、あれはひどいですね、
ねえ、
うん、
むっちゃ暑いんですよ、実はビッグサイト の会場はね、
はい、
でその中に車でもう中入っちゃって汗かきかきしながらブースの準備をして、はい、
うん、
実はねそこで一つ細工をしてまして、
はい、
タイムラプスのカメラを1個ブースに置いて、
はい、
で帰ったんですよね、
はい、
その赤ランプがついてダメだって言われたのプリウスに乗ってそのまま帰ったんですけどもその後ねトヨタに持って行ったら、もう絶対動かしちゃダメだって言われて、
言ってることは違うじゃないですかじゃあ
持って帰ってきてくださいだけど、うん、もう1ミリサイトも動かしちゃダメだなんて
そんなこと言われてもね、じゃあ私たちだって首都高に乗って帰ったらどうにかなっちゃってたかもしれない
かもしれないんですよ。それでね、ちょっと車お預かりしますなんて言ったら、
うん、
なんか部品が来るのが一月ぐらいかかると。ね、ハイブリッドシステムを冷やすポンプがなんか止まってるらしくて、
うん、
で一月ぐらいかかるんで、小浜さん自分の駐車場に乗って行って置いといてくれませんか、ちょっとお預かりするのもなんです
けど、ひどいな、
今動かしちゃダメって言ったよね、今動かしちゃダメってあんた言ったよねとかって思いながらね、
また乗って帰ったわけだ、
乗って帰ったんですけどね、まあそんな話も並行しながらあって、
はい、
タイムラプス映像実は後から確認しましたね2人、
はいはい、そのカメラのことをご説明いただかないとそれよくわかんない、
そうですね、一晩中10秒に1枚かのペースで、
うん、
ずっと写真を撮ったわけですよ。
そうです
でそれを動画にしてくれるっていう機械でして、
うん、
それをブースのところにポンと置いて、
うん、
夜中ハムフェアの中がどうなってるのかっていうことを確かめようという、うん、そういう企画というか、うん、
そう、まあ、実験をやったわけですよ。悪い人は来るかな、うちのもの盗まれないかな、
かなって、
ね、会場内に幽霊は出ないかなとかね、いろいろね、
まあ、夕方まで搬入の方がありまして、はい、夕方以降は、まあ、そのカメラの映像だけになるんですけども、意外とですね、ガードマンがしっかりとうろうろうろしてるんですね。
そう
夜中も、
うん、夜中もね、
しかも電気消えないんですよ、一晩中、
うんうんうんうん、
あそこずっと電気つけっぱなしで、うんうんうん、会場を照らしてるんですよ、
うん、
あれは無理ですね、残って泥棒しよう
とかっぱらうのね、
そう、何ですか、なんかこう袋かなんかにかぶって、
うん、
みんなが出ていくのを待って出て行ってからこそこそ泥棒しようと思っても、まず無理です、
無理ですか、
無理です、
防犯カメラもあります、
ね、防犯カメラもね、実は会場の上の方にありまして、上の方に
ありましたしね、
もう常に会場内を撮ってるんで、
うん、
無理ですね、
うん、
まあ、そんなことをしながらですね、翌日ですね、ハムフェア始まって、まあ、ブースにいる間まだ人入ってこないんで、
はいはいはい、
CQ を出しながら、
うん、
北さんとかね更新したりなんかして、
はいはい、
やりましたけども、本当にねいっぱい来てくれたんですよね。
いやー、お客様がいっぱい来ていただいてびっくりしました。
びっくりでしたね。
びっくりしました。
3年前に比べたらさすがにちょっと会場の人は減ったんですよ、
うん、会場 来る全体としてはね、
これは減ったんです、ね、減ったんです。
やっぱり先ほどのメールのようにね、やっぱりコロナだからやめとこやっていう人はいっぱいいたと思うんですよ、うん、先ほど藤井さんのメールもありましたけど、他の方のツイッター見てもね、やっぱりやめとくわっていう人結構いたんですよね、うん、それがねやっぱり正解、まあ、半分は正解かもしれません、うんうんうんうん、だから減って当然だと思う。
当然ですよ、うん、でもその中わざわざね、あのご足労願った方もいまして、本当にあの嬉しかったですね。
嬉しかったですね。
で、あの皆さんの意見で多かったのがですね、うん、はい、あの僕が休んだのが面白かったっていう。
大体ね、あの来て、あのこちらがね、あの QSY のブースですよって、ラジオやってるんですよってご説明しようとすると、聞いてますよって言ってくれるわけですよね。で、聞いてますよって言った次に、この前小浜さん休んだんですねっていうのがね、大体そのタイミングで来るんですよ。その方が何に続いたことか。
いや、やっぱりインパクトがね、うん、すごかったんですよね。
びっくりしましたね。あんなに皆さん、その小浜さんが休んだことにすごいこう注目度があったんだっていうことに対して私驚いたんですよ。どうでもいいことだと思ったんですよ。
まあ、やっぱり事件ですよ、あれ
は。事故
ですよね。事故みたいなもんですからね、うんうん、でもね、あの決して怒ってるわけではなくてね、そういったあのアクシデントが面白かったっていうことで、本当にあのありがたいというか、皆さんの温かい心でですね、支えられてるなと思いましたね。ま
あ、よくこう内容をね、あの聞いていただいてるって感じですよね、深く聞いていただいてるんだなという気がいたしましたよ。
ですね、ブースの方はですね、はい、みんなの休憩するあの大きな広場みたいなのがあって、その横にちょこんと小さく、うん、はいはい、構えさせていただきました、J の64というやつですけども、はい、うん、あの先ほど FM ラジオのうん、話がありまして、
ありましたね、先ほどのメールで、そういうのを出していただいたらいいんじゃないかっていうご提案、
ね、実はですね、我々も FM の受信機に関してはちょっといろいろとあの苦労してましてですね、うん、設計の段階で、あのこれを機になんか面白いあの意見交換ができたらいいのかなと思って、うん、ダイオードとかですね、
はいはいはい、
はい、ゲルマニウムダイオードとかですね、はい、真空管とか、あと抵抗コンデンサー、うん、あのインダクターとか、うん、一通り揃えて持っていって、うん、ブレッドボードも置いて、
ブレッドボードも置いて、小浜さんなんか測定器まで持ってってね、そこで何か作れるよっていうぐらいの、
オシロスコープまでね、
オシロスコープ持ってったしね、
もの
すごい装備を持っていってテーブルの上ぐちゃぐちゃに置いてあったんですけどね。
そこでね、またあのワイワイガヤガヤ皆さん来た人と一緒になんか回路なんかこう、はいはいはい、組んでみて、うん、ああでもないこうでもないって話ができたらいいのかなと思ったんですけども、
いいなと思ったんですけど、
もう全然そんな余裕がなかった
です。余裕がなかったんですよ。
本当に、うん、あの次から次へと人は来てですね、あのお話しして、
って感じで、お話をして、それ楽しくていろいろお話をして、
で、あの本当はだからあんまり自作をそこに持っていって置くっていうことは実はやってなかったんですよ、
うん、
あの持っていったのは自分がこれから更新するのに使おうと思ってた自作のヤギアンテナと、
はいはいはい
はい、まあ2日目からは AM ラジオを持っていったんですけども、うん、もう何気なしにただ置いてあった、う
ん、その2つは何気なし置いたんですよね。
そう、うん、特になんか説明することもなく、そうそう、
説明だって説明資料も何も書いてないんだもん。
そう、
そうポンと置いただけなんだ
もん。ものすごくそれに食いついてたんですよ、みんな。
皆さん来るたびにこれは何ですかっていう目で見てね、まあ、ヤギアンテナなんかそうですよね。このヤギアンテナって前、小浜さんこの番組で取り上げたやつですよね。
かなり最初の方で取り上げたと思うんですけど、
随分前ですよね、
うん、
あのパイプの中にエレメントが全部入っててちっちゃくなっちゃって持ち運べるよってやつだよね、うん、
それがねやっぱりあの分かる人には分かるというか、うん、このアルミとどうやってこれハンダ付けうまくやってるのかとかですね、いろいろと質問がね来ましたね。ちょっとびっくりしちゃいました。まあそんなんとか、まああとはね、本当はみんなでワイワイガイガイ作ろうと思って、うん、ラジオの資料いっぱいコピーしてお
いたんですよ。コピーを山ほど置いてありましたね、
あの別に持っていくためのもんじゃないですけど、
ね、参考にこれを見ようと思ってね、
そしたらもうなんかそれくれって言ってもどんどんどんどんそのコピー取ってい った ね、
それみんなお持ちになりました
まあそんな感じでちょっとにぎやかにやってまいりました。またね、うん、ちょっとあの詳しい話はですね、あの2日目あの次回でもお伝えしようと思いますので、
はい、
まあ、そういうことで
今日はお時間でございます。
時間になってしまいました。
はい、では音楽です。 Look for a Star、 ビリーボンオーケストラ、どうぞ。
ストーパーズ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。 納期品質サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社佐藤パーツ。
あなたの町職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方からコンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
先ほどコーマさんのコーナーでプリウスが壊れてエアコンが壊れたという話があったんですけども、かえってああいう電気仕掛けの車っていうのは1個ダメになると全部ダメで動かなくなるってことですよね。要
はね、そういうことです
よね。そういうことなんですよね、あの昔の車だったら他のとこ壊れてもエアコン動くよとかね、そういうことになると思うんですけど、しかしね、行きにだから1時間20分ぐらいまずエアコンがなかったんですよ、で帰りはね延々とね2時間ぐらいエアコンのない車に乗って帰ったんです、
はい、
これ珍しいですよ。首都高をね帰ったんですけどね、2時間ずっと窓開けて走ったんですよ。
ないですよ普通。
すごいことですよね、私は子供の頃はね電車とバスっていうのはねエアコンがなかったのは、エアコンってクーラーがなかったのは当たり前だったんですが、はいはい、今回ね、小浜さんの車を降りて途中から私電車とバスで帰ったんですが、なんとこの電車とバスってエアコン切って涼しいものかと思って天国だと思いましたよ
すいませんですもん。
今の時代はこれが当たり前なんだけど、いやなんとねこの電車とバスのねエアコンクーラーっていうのはね素敵なものかと思いましたけどね。
本当にね
もうね、まあ、あの私乗せてもらったんでなんと
本当申し訳ないですもう本当、まさか壊れるとはね思ってなかったんですよ。
いやあれはしかしねトヨタのね一番ね古くからあるハイブリッド車がああなってしまうというのは驚きです
ね。20年ほど前からで21万キロ以上走ってますね。
それが問題かな。
さすがにねもういい加減乗り換えませんかなって言われたんですけど、
まあ、いやいやいや、
ちょっと修理お願いしますよ。
お店屋さんはそういうことそういうわけでございました。さて、ポッドキャストサイトにですね実はメッセージをいただいております、このハムフェアのコマ、私たちは J の64ということで、J64 は葉っぱムシムシとこの前小浜さんがおっしゃったんですよ葉っぱふみふみって言ったらね大橋高専が言ったんだけど、葉っぱムシムシって言わねえんじゃねえかなって言ったらですね、
はい、
通りすがりのサンキューさんという方がですね、はいはい、ポッドキャストサイトにメッセージを送っていただきました。
ほうほう。
この葉っぱムシムシっていうのは野球アニメアパッチ野球軍のエンディング曲の一部にあると。
あ、本当？
そこまで調べて、まあ、知ってたのかもしれないですけどね
すごいな。
この野球アニメアパッチ野球軍って知ってます？
知らない。
あのね、YouTube で調べてるし、私思い出しました。俺たちは裸がユニフォームっていう歌があるんですよ。これがオープニングのテーマなんです、
はいはい、
で内容は見たことないんで分かんないです。この、ね、テーマ曲はね聞いたことあるんですね、でエンディングの曲はですね、このアパッチ野球軍のねキャプテンかなんかが歌ってる曲なんですけども、はい、葉っぱかけるぜって、葉っぱっておよ頑張れよっていう意味の葉っぱね、その葉っぱかけるぜっていう詩があって、その後にいろいろ、歌詞があって、その後葉っぱムシムシっていうのが入るんですよ。
狙ってるんですか、かけさん
これ多分そうかもしれないですよ。
すごいな。
これ YouTube で消えましたんでね、葉っぱムシムシ、これ小浜さん言い出したんだなと思ったんです。そうじゃないの
知らなかったそれ。
知らなかった、そうじゃない。
あ、そうですか。
通りすがりのサンキューさんがここまで調べて
ありがとうございます。
くれまして、謎が解けました。ありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、では最後音楽聴きながらお別れです。アバロン、ベニー・グッドマンが演奏しております。さてさて、次回は9月の半ばですが、まだお話が全然足りておりません、ハムフェアの話はまだまだまだまだ、あと10デシぐらいありますかね。
ありますよ。
あると思うので、次回もそのお話をさせていただきます。では皆様お元気でお過ごしください。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。どこだろう。
中